ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪 EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムにおいて、デビッド・スネドンさんのお兄さん、ジェームズ・スネドンさんは次の通り発言しました。
皆様こんにちは。日本の皆様こんばんは。
被害者の家族の方々こんばんは。古谷様、竹谷さん、いつもお世話になっています。 I am James Snedden, the brother of David
Snedden. ジェームズ・スネドンと申します。デイビッドの兄の一人です。北朝鮮工作員による弟の拉致について、私たち家族が考えていることを伝えてほしいという父の意思を受けて、今日は話をさせていただきます。今日はデイビッドが拉致されたことの不正義について嘆願をしたり怒ったりはしません。それは当然のことだからです。2004年9月、父、兄、そして私が雲南省でデイビッドを捜索した後、家族が発見したことについてお話しします。3つのことをお話します。まずは2004年9月雲南省でデイビッドの足跡を探しているときに分かった事実、そしてデイビッドはどんな人物だったのか、そして今どんな人物なのかという話です。雲南省で捜索して分かったことというのは、デイビッドは友人と同じ時期に北京にいて、中国南部を旅をしていたということです。友人のジョージは一足早く大学に戻って、デイビッドは一人でトリッキングをしてました。デイビッドは2004年8月26日に韓国のソウルで予定されていた商談会を欠席したことで、私たち家族は行方不明であるということをアメリカ大使館に報告したのです。8月5日付の母宛ての E メールに彼はこう書いています。すべて順調です。試験の出来は良かった。そして今日は学校最後の日、旅行に行くのをワクワクしている。ケイリン、昆明、アンキーに行きます。胡蝶峡とか、名前がかっこいいところに行くんだよ、いろんなところに行くよと書いています。そして2004年8月11日、一人旅中のデイビッドは母に次のようなEメールを送りました。この旅行について家族全員にもっと長いメールを書くから詳しくは説明しません。今雲南省の麗江にいます。30分後にはバスに乗って胡蝶峡をハイキングします。とても楽しいけど家に帰るのを楽しみにしています。デイビッドから家族に届いた最後のメッセージでした。2004年9月3日、兄のマイケル、父のロイ、そして私はデイビッドを見つけるために中国に行く計画を立てました。そして翌週9月10日金曜日の夜、昆明国際空港に着陸しました。そこでアメリカ大使館のギャビン・サン・ウォール、そしてアニー・ホー、中国外務官のケビン・シー、そして通訳に会いました。さらに地元のチベット人ショーンと名乗る人物をガイドに雇いました。大使館員の2人は翌日土曜日大使館に戻りました。そして私たちは月曜日胡蝶峡でデイビッドの捜索を開始しました。父、マイケル、私、通訳、そしてショーン、チベットのガイドです。胡蝶峡というのは次のような場所でした。肉体的に大変ではない、点々と山岳地帯の部族が居住地を持っているような場所でした。観光客用の小物を売っているような女性がいました。この写真はハイキングの中で最も高度が高く大変な場所と言われるところで撮ったものです。 この渓谷は難易度が高く危険だと言われていますが、私たちは観光ガイド、学齢期の子どもたち、ハイカーが日常的に使っているルートという印象を受けました。電気が通っているところもありましたので、アクセスが良いところということが分かるでしょう。そしてこの危険な川というふうに言われていますし、デイビッドが転落し死亡したと中国当局は言っていますが、私たちのトレッキング中にそのような様子は見られませんでした。渓谷には私たちがハイキングした山と川の間に舗装した道路があります。ハイキングトレイルは川の端から数百メートル、または数メートルの距離にあり、デイビッドがトレイルから落ちて転落することは本質的に不可能でした。確かに地元の宿の主から外国人観光客がトレッキングしているときに心臓発作を起こすことがあるという話は聞きました。そういうときは地元の人たちがはしごを担架に見立てて医療施設まで運ぶのだということです。この渓谷ですが、息を呑むほど美しい場所でした。渓谷をハイキングしてからバスでシングリラに行きますと、中国当局が主張する失踪説に反してデイビッドは実は溺れなかった、その先に進むことができていたんだということが分かりました。すなわちデイビッドは渓谷を通りそこを後にしていたのです。ガイドとともに渓谷を旅したデイビッドの目撃談があります。マンダリン、北京語を勉強した西洋人と出会ったということでした。この若者はガイドと中国語で話しながら約3時間一緒にハイキングしたというのです。ガイドたちはこの西洋人を相手に英語を練習し、西洋人は、北京語を練習したといいます。午後10時ごろ、彼らは渓谷を出て、渓谷の端にあるティナのゲストハウスに到着しました。デイビッドの写真を見せると、この人だというふうに、間違いなくデイビッドだと確信していました。また韓国のカフェのオーナーの目撃談もあります。このカフェデイビッドは3回行ったということです。写真を見せ、身のこなしなど特徴を説明すると、韓国語で彼女に話しかけたというような話になり、デイビッドだと特定しました。彼女の説明は詳細で、彼が座っていた場所、資金が乏しいこと、そしてカフェの常連客に英語で話していたことなども話してくれました。そしてデイビッドは2日目に店に立ち寄って別れを言ったので、彼は街を去ったのだと思ったということです。アメリカ大使館の職員が電話でこの張さんに質問したりインタビューをしました。張さんは彼女が私たちに言ったことを繰り返していました。ここで大事なのは、私たちは中国に行ってデイビッドを見つけて連れ返すと思っていました。でも5年が経ちました。私たちが見つけた事実、そしてこと分かったのは、実は北朝鮮によって拉致されたということがその後になって分かったのです。この国は日本、このような組織は日本においても拉致を行っていました。そして日本政府としても実際拉致が行われているんだという確認するまでずいぶん時間かかっていました。私たちはアメリカ政府に対しても呼びかけてをしています。これは日本だけの問題ではありません。国際社会が取り組むべき課題です。デイビッド・スネドンとはどういう人物だったか。彼はその武器とか科学とか数学の貧しではありませんでした。またアメリカ政府とか軍などとつながりはありませんでした。また例えば孤独な人物でもありませんでした。11人からなる大家族の一員、文化や言語が大好きな人でした。そしていろいろな人と出会おうとしていました。そして末日聖徒イエスキリスト教会の信者です。韓国のソウルで2年間末日聖徒イエスキリスト教会に奉仕し帰国していました。韓国語は流暢で、北京語も話していました。朝5時に朝刊を配達したとき、デイビッドは朝が明け影が逃げることを学びました。物事が困難で賢明な解決はただやめることに思えた彼の人生の中でも、彼は勉強し働き祈り、そして他の人の助けを学びました。どんな辛い時にも朝はやってくるのです。デイビッドは光のために北朝鮮にいるのだと私たちは信じています。世界からほとんど忘れられている困難な場所で、デイビッドが静かに模範を示す時が来ているのだと信じています。暴君的な政府によって生活が覆い隠されている北朝鮮の人々の間に光の夜明けをもたらすのを助けるために声を上げています。私たちは搾取された人々の中でデイビッドが良い模範になって光とリーダーシップを提供する機会が与えられているんだと信じています。
証拠はこれを確認します。 私たちは彼が北朝鮮に拉致され、彼の意思に反して拘束されたままであることを本質的に確認します。デイビッドの釈放の道は北朝鮮の性的政治専制政治からの釈放と良心と選択の自由の権利を授けられた神様からの回復です。以上です。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
水前寺清子で365歩のマーチをお聞きいただきました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601181335816011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など深夜1時からは 9470kHz など深夜2時からは 6110kHz 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など夜12時12時30分からは 9685kHz など深夜1時30分からは 6110kHz 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。